これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
エータはかっこいいポンです。
世の中全部歌に超種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊ドラマ語り、毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回は2021年春ですね、4月に始まったドラマについて、いろいろとねチェックしていこうかなと思っております。ということで、まあ、先週ねパート1ということでいくつかの作品、生きるとか死ぬとか父親とかとか、あとは、お豆だとはことね、3人の元夫とか、いろんな作品紹介してまいりましたが、また新しく始まった作品もありますので、それを中心に話していければなと思っております。というところで、多分、僕の方からはですね、リコカツという作品と、あとコントが始まる、そして華麗なる一族、これはワーワーですね、の3作いこうと思いますが、ポンさんは、どこら辺が見ましたかね。
おすすめっていうことなんですか。
あ、おすすめでいきましょうか、まずはじゃあ。
まあ、おすすめっていうと僭越ですけど、リコカツは面白かったですよ。
うん、他あります？他、作品名だけ
見た、あ、ガールガンファイトと恋愛漫画家と、はいはいはい、桜の塔は見ましたね。
はいはいはい。これはじゃ あちょっと今一つだなって感じ。
コントが始まるも見ました。
あ、コントが始まるも見ました。
はい、
コントが始まるもじゃあ今一つって感じ。
そんなことはないけど、そんなことないですけど、
はい、今あ、じゃあリコカツコントが始まるぐらいはいいかなぐらいな感じですか。
はい、すごい分けてくるけど、はい、そうですね、はい、
はい、あ、了解しました。じゃあ両方見ているというところでリコカツからいきましょうかね、
うん、
まあなんかいきなりこうエータがよくわからないこう硬派キャラを気取り、コントかよって思うような硬派キャラを気取ったのがちょっと面白くて、他のなんか宣伝用のバラエティ番組とかでもエータがこのテンションでずっとやったのが面白かったんですけど。あ、そうなんだ。はい、そうなんですよ。バラエティ番組でも全部これで行こうとしていて、途中で笑みがこぼれちゃって、なんか可愛らしい感じに見えてたんですけど、
うん、
まあそのね、初回からいきなりこう、運命的な出会いみたいなもので、二人が結婚してるってところから始まって、そこからいかにしてこう、初回でいきなり離婚だってこう意見の相違から離婚だって言い始めて、これから多分12回ですかね、分けて、2人の離婚に向かっていく話、あとはなんか親とかもなんか離婚するしないっていう話が交わってくっていう、いろんな人の離婚に向かっての話っていうのが描かれていくドラマみたいなんですけど、
うん、
僕はねちょっとね、なんかこのキャラクターをこうやらされてる感っていうのがちょっと気にかかってしまって、
うん、
あんまりこう物語に集中できないというか、まあ、問題としてのね、その離婚っていうものが世の中においては当たり前というか、かなり増え、件数的にも、増えている現状っていうのはあるので、それを描くこと自体についてはいいというか必要なことだなと思っているんですけれども、ちょっと今のところはこの世界観に乗り切れていない。あとなんか、北川景子が演じるのが、ファッション誌の編集者かなんかなんですかね、
うん、
だと思うんですけど、なんかそこのファッション誌の描かれ方はこの前の大前ボス以上になんかバブル感を感じてしまって、今そんな状況なのかしらっていうのがちょっといろいろと疑問に思ってしまって、その細かいこうディテールのところで今一つ入り込めていないっていうのが正直なところなんですけど、ポンさんはいかがでしょうか、感想としては。
まずさ、このリコカツってタイトルがさ、
うん、
まあ、僕はちょっとあんま馴染みがないんで分かんなかったんですけど、まあなんかクソダセーなって思るじゃん。まず。まあ
婚活にね、かけて逆ってことで。まあ利活って言われるのか、でもそうですね。
いや、だから一般名詞としてはあるんだろうけど、これがこうタイトルになるんだ、みたいな。うん、なんだよ、うんうん。どうせドタバタのクソ味噌バラエティドラマなんだろうっていうふうに思ってた。
バラエティドラマ。なるほど、なるほど。
で、まあもちろんさ、その出会い方もその雪山で助けられてみたいな、まあちょっとキャッチーな感じを見せつつ、うん、まあいきなりすぐ結婚式のシーン飛び、うん、で、さらに二人が、 なんとそのほとんど交際せずに結婚していたとかことが分かり、うんうん、で、まあ、自衛隊と協力してやってるのかな、自衛隊のシーンがバッチリ出ながら、
そうですね。
まあ、その結構、切りもみ的に物語は進んでいくんだけど、
うん、
あの、前のその、俺の家の話っていう物語がありまして、はいはい、工藤官九郎さんが脚本で、
う
ん、
同じ時間帯ですね、そういえばね。
時を長瀬さんが、まあ、主役、西田敏行さんが出たんですけど、まあ、あれも、いわばその、うん、ファミリードラマというか、うちを描くみたいな物語だったんですけど、
はいはいはい、家族についてね、
うん。あの、一時代、このニューファミリードラマっていうのが結構流行ったんですよ。
ニューファミリードラマ、
うん、つまり、昔のおじいちゃんが行って孫まで生きるみたいな、そういう風な、まあ家を描くっていう物語が、だんだん、まあ描きにくいというかリアリティがなくなっていって、で、まあそのトレンディードラマみたいな、その個人の生活をしていくみたいなものになっていくんだけど、また、嫁姑問題とかを、それこそね、ちょっと具体的に覚えてないですけど、まあ、常盤貴子とかさ、それぐらいの年代の人が、その家に入ってきて、なんかやたら時代的にはアナクロな厳しい親御さんたちと一緒に同居するみたいな、そういう物語が一時流行ったり、あと、ま、離婚するしないみたいな話も、もうこれ90年代ぐらいに結構いっぱいやられてたドラマだと思う。
成田離婚とかありましたよね。
そう、まあ、もっと前だね。まあ、まあ、それ、もちろんそういうのもあったと思うんですけど、離婚物語っていうのは結構ずっとあると思うんですけど、なんかその、うん、今回は、まあ、瑛太さんと、北川景子さんが、まあ、メインの主役なんだけど、僕はどっちかというと、その、親の離婚とかの方に興味があったというか、
うん、うん、うん。
まあ、熟年離婚でずっとこの25年ぐらいきっとおそらく取り上げられていて、まあ、普通の問題だと思うんですけど、最近ちょっとあんまなかったなと思ってて、で、今改めて、この離婚ということをどういうふうに捉えるかっていうか、つまり昔は結構元さやみたいな感じとか、結局家族がみたいな方向性に流れてった記憶があったりなかったりするんですけど、今さ、この離婚が何組に一人みたいな状況の中で、で、熟年離婚っていうのも様々な形がある中で、どういうふうに描いていくのかっていうステロタイプが、やっぱり、あの、何、男性が圧倒的な力を持ってるっていうパターンで、まあ、すごい不遇な女性、うん、まあ、宮崎美子さんだよね。あの、要は、海上自衛隊だったお父さんと、まあ、ザ専業主婦をやってた宮崎美子さんが、まあ、その、何、めちゃくちゃ封建的で、古臭い感じがまたすごいなと思うけど、まあ、その、家庭と、もう一方は、佐野史郎が、まあ、電通みたいなやつで、奥さんの方が、なんかちょっと働き始めて、で、これもまあ、おそらく分かれるんでしょう。で、なんかその、離婚のバリエーションみたいなものと、この令和の時代に、離婚ってどうなっていくものなんだろうかっていうのをどう描くのかは、まあ、僕はシンプルに面白いなと思っていて、つまり、価値観がずれるっていうことを、どう丸く収めないかっていうか。だから、エータと北川栄子もこ、どうすんのかなって
。結構、はい。
そう。なんか、無論ね、その、大げさだって思うかもしれないけど、でもこれ、大なり小なりこうなんじゃないかなっていうのは、俺は一つ、その、リフォルメしてるがゆえに、非常に正しいっていうか、なんか、みんながみんなが、あの、なんかこう、坂本雄二が描くような器用な人たちではなくて、もうなんかバカみたいな。
あれは不器用な人たちを描いてるんですけどね。
いやいやいや、坂本雄二さん器用ってかその、丁寧な物語を描けるみたいな人たちじゃなくて、漫画みたいなコミュニケーションを取っちゃう人たちもいるんですよ。
坂本雄二さんの描き方としてね。なるほど、なるほど。
だから、この漫画みたいな、あの、設定とかが、実は本当にあり得ることなのかなっていうか、そういうことを我慢したり、偶然出会っちゃったみたいな人たちがいるのかなと思うと、なんか意外とこう、コメディタッチというか、その、バラエティタッチなのに、なんだかちょっと、胸に来てしまうというか、なんかそんな感じが。もう宮崎さんが離婚する先とかいうのは、ちょっと僕は非常に気になりますよね。あの後どうなっちゃうか。
できればなんかそうか、そういう、僕個人としてはやっぱそういうものを描くときにはリアル リアル路線で行ってほしいと思っちゃうんですけど、うん、そういうふうにちょっと、うん、コミカライズというかコメディ寄りにすることによってっていうところはあるってことか。
まあでもさ、客観的に見たらひどいと思うよ。なんかパワハラで無理やり押し付けられるとか、うん、お母さんとかあの状況とかさ、うんうんうん、で相手はさ、まああれおかしいのはその要するに価値観の違いって問題なのと、パワーハラスメントじゃないかっていう問題と両方はらんでると思うんだけど、これはやっぱ状況によってやっぱ全然違うっていうか、やっぱ自衛官の職場ってね、うんうん、ああいうものがそれは非常にデリケートではあるけど、まあ、あそこの描き方も非常に気になるところですけどね、自衛官の世界っていうのはね、うん、まあ、だけどなんかその価値観が圧倒的にずれてる感じとかを見ると、こう描き方によっては本当に悲惨な物語にできると全然思うから、
うん、
だからタッチの問題でしか僕はないと思っているので、まあもちろんちょっとなんかバカバカしいなと思う人もいるかなと思うけど、僕は意外とこうあれを生でやられると苦しくて死んじゃう人もいると思うから、これぐらいでもいいのかなと思ったりもしましたね。
そういう意味で言うとあれですね、あのその自衛隊もそうだし、うん、女性編集、ファッション誌っていうところもそうだし、両方ともある種まあ令和的なアップデートは描く必要はあるってことではありますよね。
まあそうだから働く女性の場所としての編集部というね、うん、意味合いがあると思うんで、まあその辺がこう難しいよね、うん、なんかまあもうちょっと違う職種とかを選べればよかったのかなとか思ったりはしますけど、うん、まあまあ、
う
ん
う
ん、
はい、まあでもある種極端に見せたかったっていうのはあるってことですよね、
かもしれないですね、
うん、ありがとうございます。では続いていきましょうか。コントが始まる、うん、もういきなりそのドラマ自体がコント、本当にあの3人のマクベスという、芸人さんたちがやるコントから始まるというところで、それをコントに至るまでのストーリーというかね、まあ、そのいろんな人たちが出会う話っていうものがドラマとして描かれて、最後にまたコントを入れるという構成で、またこれもなかなか新鮮なドラマの始まり方だなという。で一応これもね、リコカツこと並んでではないですけど、トリオ芸人が、まあ、ある種解散に至るまで解散をするということを初回で宣言し、6月までに6月の、次の公演で僕たちは解散しますと宣言しているので、まあ、ドラマの期間を考えると、まあ、そういう解散に向かうまでのドラマっていう感じになってくるのかなと思います。で、菅田将暉さんと有村架純さんが主演しているということで、花束みたいな恋をしたというね、映画を彷彿させる、まあ、あれも別れに至るまでの物語だった、出会って別れに至るまでの物語だったりするので、なんかそこら辺もちょっといろいろと重ねてみつつなんですけど、僕はこれはすごく好きで、なんかやっぱりその、まあ、芸人さんとか、まあ、アーティスト全般ですね、それたちがその人たちがいろいろとこう苦悩してこう積み上げてきて、でもそれでもどうしても続けていくことができない、そこの努力のプロセスであるとか葛藤みたいなものをこう初回の感じ、こう特にやっぱ中野太賀さんの演技が素晴らしい、ラーメン屋さんのシーンでこうあの須田さんから解散を告げられて、途中まで笑いながら神木さんと一緒に話を聞いてるんだけど、そこから一気にこう感情が溢れてくるところの演技とかもめちゃくちゃやっぱ中野太賀すげえなと思ってしまったりだとか、須田将暉と有村架純の関係性はもういつまででもこう見ていられるなとかっていうので、もうここの出てくる登場人物たちがもう初回だけで僕好きで好きでしょうがないような状況になっちゃってるので、もうここから先、この、前にやっていたのは俺の話は長いっていうね、作品をこの脚本家さんがやってましたけど、あれもやっぱ登場人物たち、生田斗真さんのキャラクターはじめみんなこう愛さざるを得ない、だから彼らがどんなストーリー、どんな物語、生活を営んでいてもそれを描くだけでなんか面白いっていうところ、人を愛させる、だからそこら辺結構他の人も言及してますけど、坂本龍一さんのやっぱ作品にちょっと通じるキャラクター造形みたいな、リアルこうちゃんと積み重ねていく人物造形みたいなのができる脚本家さんな、このまあ2作、まあ昔の作品とかも結構、嵐の大野さんが主演していた、なんだっけ、宇宙で一番難しい声だっけな、世界で一番難しい声かな、まあなんかそういう日本テレビのドラマも僕は好きでしたけど、なんかこの2作ですごいところになんか行ってる感じがするなっていう意味で、これから初回だけでこの先はずっと気になる感じになった作品で、まあコントね、お笑い自体が僕はすごく好きではあるので、そこら辺のこう気持ちの重ね方もあるなっていうところではありますが、ポンさんいかがでしたでしょうか。
僕なんでかわかんないですけど、日本テレビのドラマが、まあ、ここ10年ぐらい全然見れないんですよ。
見れないっていうのは見ていてなんか乗れないっていうことですかね。
そう、もう全然面白いと思えないっていうか、うん、なんか、うん、まあ面白いと思えないかという意見というよりかは、なんか俺が見なくてもいいかなっていう感じでずっと見ちゃってて、だからなんつうのかな、またコンセプトみたいなのが透けて見えてきて、でこう、うんうん、なんかこう面白そうに見える工夫みたいなものとか、そういう、あと、なぜかしらそのホームみたいな場所が出てくる。だから、なんとなくホームドラマ的パズル要素も結構あったりして。
ま
あ、
疑似家族的なね、感じはあるかもしれない。
そういうものをまた見させられるのかなと思ったんですよ。
うんうんうん、
だから、俺は怖かったんです。コントが始まる。ちょっとタイトル面白そうだなと思ったから。
うん。
さあ、なんかわかんないんだけど、またコントが全然面白くないわけですよ、ボーッと始まって。
そうなんですよ。あれ、あえて狙ってるんだと思うんで、絶妙な感じなんですよね。
まあまあ、あえてかどうとかは、そんなこと、俺はどうでもよくて、こういうものの劇中劇の中でのコント、どうするべきかってすごく難しいじゃん。
うん。
例えばその、漫才コンビとかが出てくる物語って、
本当に。火花とか、べしゃり暮らしとかね、
はい。そう、もしくはさせないか。あとは、吉本的、漫才っていうのをやれば、一応ルール的に OK なのかとかさ、あとまあその、もうその漫才作る人が誰かみたいな話もあったりして、でも、あとボーカルね、歌とかバンドとかって時は、その曲は聴かせないみたいなパターンもあるじゃないですか。
なん
か、ナナみたいな。ナナって映画見てない
けど。ナナは歌ってましたけど、歌ってた。ベックとかね。ベックとかそうですね。はい。
で、今回はやるんだよね。だからそのやることの すごさというか、すごいなっていうか、うん。で、っていう要素があった上で、
うん、
面白かったですね。
そうなんですね。うん、はい、かった。
それはね、なんかわかんないんだけど、なんかどうしたいのかが全然わかんなかったんですよ、このドラマ。もちろんなんかその小さい世界の群像劇みたいなことなんだとは思うんですけど、なんかこう、僕はバカだからちょうどよかったのかもしれないけど、非常にテーマがわからなくて、何なんだろうなと思って。だって青春とかそういうのももうかなりやり尽くされてるし、お笑いのネタだもいくらでもあるんだけど、なんか不思議っていうか、なんか中途半端な感じとかが良かったのかな。まあ、一番良かったのは僕、有村架純さんですけどね、今回みたいに面白かったのは。
そうですね、あの構成も良かったんだよな、最初にその、有村さんの視点で見せてから、須田さんの実は裏で思ってるものを、もう一回リフレクションで違う視点から見せるみたいなね、あそこのところも
すごく、これもさ、よくあるパターンで、なんか、やられると、大体腹が立つパターンなんだけど、まあ、あんまり違和感がないっていうか、だから、あんまり工夫がないっていうか、シンプルなんだよね。ただ右と左の話をしてて、で、まあ、無論その、構成に妙を感じる人もいるかもしれないけど、俺はとにかくその、有村架純の、なんか、暗い感じっていうの。やっとマクベスを見つけた時に泣くっていう、あのあたりとかは、まあ、ちょっと日テレっぽくもあるんだけど、でもなんか、なんだこの、なんとも言えないやつっていうのを、なんかポーンと出してきてる感じがしてて、この感情、だから、いわゆる、なんか何かのパターンに、なんかあんまし乗ってない感じとか、青春つっても若くない人たちのその、ノリみたいなものとかを、なんか結構描いちゃいそうな気がして、これはなんかこう、必死なコメディじゃない。だから俺、笑わせないコントを冒頭流すっていうのは、そういう意味が、僕には感じられたっていうか、ここで結構笑いに取ろうと来てたら、これちょっと冷めてたかもしれないから、すごい嫌な視点ですけど、非常に正しいなというふうに思って。
まあ、そもそもにおいてね、売れてない芸人の描写なんで、
そんなに受けてるもんね。別に面白くないから売れてないわけじゃ僕はないと思うんですよ、世の中の芸人さんって。だから、決してこれが面白くなくてもいいと思うんだけど。
でも面白ければ、まあ大体売れてるような気もしますけど、
ね。そんなことない。全然そんなことない。これは大変なんだから。 まあ、とにかく、僕は日本テレビ、久々にドラマが見れるなというふうな感覚でおりますので。
うん、
あと、役者さん結構ね、見たことのない人も結構出てて、僕としてはね。
あ、そうですか。うん、僕らはもう古川琴音さんとかずっとインディーの映画とかで見続けてるのに、ようやくテレビがっていう感じですけどね。
まあ、知らねえけど、まあそういう人は良かったなと思うんでしょうね、きっとね。はい。
うん、はい。じゃコント始まるもいい感じで、これからも楽しみでございますが、じゃあここからはばらけて、僕は一作だけかな、華麗なる一族というドラマがワウワウで始まりましてですね、まあおなじみ昔山崎豊子さんの原作で日曜9時でやってましたよね。北大路欣也さんとか木村拓哉さんとか出演されているドラマということで、まあ一昔前です、大阪万博を間近に控えた関西を舞台にということなので、ちょっと一昔前のお話、銀行のね頭取である万平大輔、これをまあ中井貴一さん演じてます。それとその一族ですね、息子夫婦とか、その兄弟とか、いろんな人間関係のこうドロドロした感じを、まあそれっぽい演出で見せるっていう、まあTBS の日曜9時の、まあ半沢直樹やら、いろいろルーズベルトゲームやら、なんかそういう、ドラマの演出のなんていうか、ある種のなんか顔の濃さをこうインパクトとしてボーンと出すとか、ちょっと過剰な歌舞伎的なこう演技を見せるとか。そういうものともまた違って、かなり全体的に暗いトーンで、ちょっと影がさ常に影がさしているような、あでちょっと映画っぽいビジュアルでっていう感じ でこのなんかまあリアリティ表現というか、そこの演出自体はいいなと思うし、あとはまあ役者さんたちもかなりね、有名な方々揃えていらっしゃるので、それは見ていられるんですけど、僕は今のところはまあこのね、かつてのこういう財閥的というか、お金持ちの方々の映画という、まあ、映画っていうのはこう栄えているもの、こうなんだ、英語清水か、その廃れていくものっていうものを、まあ、見せられたとしても、なんか今に伝わるものって何があるのか知らんっていうので、今のところはまだこの物語、描かれようとする物語自体にこう興味を持てないでいる。それが最近、あの子は貴族という、そういう高所得階層 と一般的な企業で働いている人っていうものの、まあ、比較を通じて、そこが奇跡的に交わり合ったところの描いた、素晴らしい映画ありましたけど、今のところそういうものでもなく、本当にお金持ちのそういう世界だよっていうところを見せるところに至っているので、これからその2021年というこの時代に合わせてどういうふうにこの物語を進めていくのかなって、単にそこを描いただけだと昔ドラマ化した彼なる一族の焼き直しになってしまうんじゃないかなというところのもう懸念はありつつ、やっぱり北大路欣也がやっていた役っていうものを中井貴一がこう演じるっていうところの、なんか中井貴一最近はね、ちょっと頼りない中年のおじさんみたいな役を演じたりとか、まあ人によってはね、サラメシとかのナレーションのイメージとかあると思います。かなり身近な人っていう印象が強い人を、あえてここでまあすごく一般に生きている人たちにとっては遠い存在で、かつ家族からもその内面がよくわからないような存在として、起用したというところに、何かしらこの2021年という時代に合わせたアップデートっていうものはもしかしたら起こるのかもしれないなと思うと、そこも含めてこれから先どうなっていくのかなというところを期待しているところではあります、
うん、
ほい。じゃあポンさん、何かある他に。
そうね、僕はね、まあここからはリラックスした感じでいいんですよね。
あ、いいですよ。
褒めなくてもっていうか、一応ね、うん、恋愛漫画家は見ましたよ。
はいはいはい。
ご覧になりました。
鈴木亮平さん、吉岡亮平、初回で途中でやめちゃった。
はい、これって話したっけ前回？
ちょっとだけ話したかもしれないです。なんだっけ、うん、鈴木亮平が出てるみたいな話をしたぐらいですかね。うん、
なんかまあ手短に言うと、なんか大変だなって思ったよね。
大変だね、うん、
うん、 いや、なんか吉岡里帆さんってさ、なんかこう、
はい、
俺の中でちょっと鈴木京香的存在に今なりつつあるんですよね。
ほう。
なんか鈴木京香も、まあ、もともとはなんかこう、レースクイーンみたいな感じだったのかな。うん、だけど、まあ結構綺麗な人で朝ドラ、君の名かなんか出て、バーンと出てきたんだけど、うん、なんかその後に、なんかね、すごい CM ばっか出る印象になったんですよ、うん、僕の中で。
へ
ぇー。鈴木京香もっと普通にドラマとかなんか出りゃいいのにと思うんだけど、なんか CM ばっかり出てて、なんかもったいないなーって思うままに、うん、まあ時間が経っちゃった印象があって。で、吉岡里帆さんも、なんかまあね、最初いろいろ苦労されてて、で、まあカルテットとかでちょっと注目された後がさ、まあ俺の見立てよ、なんかこう、テレビドラマにおいては、なんかやっぱちょっと、パッとしないってよりかは、なんか変っていうか、なんかこう、不安定なこの吉岡さんの魅力を、なんかちょうどよく描いてるドラマがない感じがして、
わかります、
うん、なんかだから今回もすごくまあ恋愛漫画家なんだけど、めちゃくちゃ漫画みたいな話じゃん、なんかまあ元々漫画なんだけど、
うん、
この漫画みたいな設定にその吉岡さんがすごくこうなんていうのかな、こうぶれる存在っていうか、なんか吉岡さん、吉岡里帆として見ちゃうみたいな感じがあって。で、それはいいんだよ。それで全然そういう人もいるんだけど、でもこのドラマにおいてはちょっとそれはまんない感じがするんですよね、なんか。だって、なんかモテない、あの、頑張り屋でちょっと不器用みたいな感じになってるけど、全然本人そういうふうに思えないっていうかね、そういうふうにはちょっとまあ、そういう、映ってんのかな、人は。なんかわかんないんだけど、とにかく、なんかピントが合わないっていうか、吉岡さんがやる仕事としてこれどうなのかなとか、だからもう引いては下手に見えるっていうことさ、
うんうんうん、
ってなんか思っちゃったんですよね。だからそれ多分鈴木亮平さんとかも人によってはそう思う人もいるかもしれないんですけど、だからこんなにだからもっとストレートな話の方がいいのかなとか、なんかちょっとね、そんな風に、だからこの漫画っぽいやつをできる人とできない人ってやっぱいるのかなってちょっと思いましたね。
うん、
あとはまあ、この人らしい役ができたらいいのかなという、うんうん、話としてはちょっとなんか、苦手よね、なんかね。疑似恋愛を試される。もういや、もういいや、うん、内容は本当にちょっと人に委ねよう。
じゃあ役に恵まれない人つながりで僕いきますね。
おお、どうぞ。
ネメシスというですね、日曜日10時半からやってる日テレのドラマで、まあ探偵ものなんですよね。いわゆるまあ事件が起きて、それに対して、コンビの探偵プラス真ん中ちょっと癖の強い刑事たちが絡んで、謎解きをするという。で、まあところどころにちょっと小ネタを用意する、まあいわゆるトリック的という、ドラマのね、トリック的というか、はいはい、そういう笑いの要素もありつつっていうドラマで、まあ広瀬すずさんが本当にこの数年、役柄に恵まれてないというか、作品に恵まれてないというか、個人的にはもう夏空以降はなかったことにした方がいいんじゃないかぐらいのこうドラマに出る、その出るドラマがあれっていう感じで、広瀬さんはいいんですよ。広瀬さんの演じてるのはすごくうまいし、やっぱり魅力的なんですけど、どうしてもその物語自体について、これもまあやり方によってはやっぱ探偵ものってもう鉄板というか、どう考えてもこう謎を解くっていう面白さもあるし、そこに至るプロセスで人間ドラマも描けるしっていうところで、すごくいい。でかつ僕好きな入江優監督という、まあ、埼玉のラッパーとかね、22年目の告白とかやってる映画監督が総監督を務められていらっしゃるので、そういうところのある種絵としての見せ所、あとは入江監督のまあ今まで描いてきた、そのほらこんな村嫌だと歌丸さんは評してました、ほらこんな村嫌だ映画、そのある種の閉塞された空間に対するなんか嫌だなっていうところが映画として現れるみたいなことをおっしゃってましたけど、そういうことをまあテーマとして入江さんずっと描いてきた監督でもあるので、そういうところも期待したいんだけれども、ちょっと今のところすごく表層的な、まあ、第2話でまあラップをするシーンがあって、そこに入江さんらしさが出たのかなみたいなところ、でもこのラップはどう見てもダサいよなっていうところになってしまってるっていうのもあって、 ちょっといろいろと期待をしたんですけれども、今のところは、全体的にその笑わせどころもちょっと上滑りしてる感じもするし、うん、そのさっき言ったみたいなミステリー的な謎解き的なカタルシスもないし、その人間ドラマを描くにはあまりにこう登場人物多すぎて、上っ面だけをこうなぞるだけで終わってしまっているというところで、まあすごく、まあ見るけどね、とりあえず期待して見るけど、うん、ちょっと残念だなっていう感じになってるところありますね。
なるほどね。
これ見ました、ポンさん。
いやー、これ日本テレビじゃない、もしかして。
そうですけどね。はい、
日本テレビは見んのよね、本当に。なんだかわかんない。まあ、全然理由わかんない、なんか。
あれもでもそうっすよ、日テレはあんまりそうですね、見れてないですね、そういう意味ではね。コントが始まるだけですね。
はい。
あと、ま、さらっと行くと、まあ、これはあんまちゃんと見れてないんですけど、恋はディープにっていうね、石原さとみさんと綾野剛さんが主演して、うん、ラブコメディがいかがれる。で、キャラクターとして、その、石原さんが演じるのは海洋学者っていうところ、うん、あとは綾野さんも実は海が好きっていうところで、うん、なんかそこの海洋学者のプロセスが描かれるのはちょっと見てみようかなと思ったんですけど、うん、序盤でやっぱり日テレらしいラブコメディ色の強さにちょっとついていけなくなってしまい、うん、その、他のね、いっぱいいい作品が、先週も紹介したのを含めていい作品、いっぱいあるので、うん、あ、じゃあこれはもう無理だなと思って切ったっていうところがあります。あとは同じような感じで、聞かざる声には理由があってという、はいはいはい、火曜十時というね、ここ数回かなりチャレンジングなことをしてきた、は
い、女性が活躍する世界での物語っていうパターンのところですね、はい、うん、
ここでもなんか、まあインスタグラマーというかインフルエンサーというか、ほうほう、インスタグラムとか中心にすごく若い人から支持される川口春奈さんが演じる、まあインテリアメーカーの広報さんなのか、うん、キャラクターと、あと、まあ、まあミニマリストっていうのはあれなら、なんか料理が好きそうな、うん、横山流星さんが演じているキャラクターが、そのなんか、まあシェアハウスとかルームシェアみたいなところが、そこにおける、まあ、恋愛になるのかな、そこら辺が描かれるストーリーみたいなんですけど、はい、まあ、今の時代のね、現代的なそのインスタグラムの描写とか、はい、TikTok の感じとかは、すごく、なかなか、まあ、他のドラマでもちゃんと適切に描いているドラマは多分あんまりない中で、ちょっと、うん、面白い、ビジュアルとして面白いなと思うところはあるんですけど、やっぱりここで描かれる人たちが全くこう興味を持てないというか、好きになれない感じで、あ、まあまあ、その人たちのシェアハウスの生活とかラブストーリーとか全然見たくないなと思ってしまって、まあ、これも脱落をしてしまった感じでございますね。
まあ、まあでもあれよね、なんかやっぱこうラブストーリープラス、まあどっちが主従なのかわかりませんけど、そういうパターンは本当に好き好きが出るよね、うん、きっとね。
そうですね。あ、でもラブストーリーはメインであっても全然いいというか、一応ね、大豆田東和子も、まあ、ラブストーリー的なものではあるじゃないですか。うん、だから、それは本当描き方次第なんだろうなとは思いますけどね。
なるほどね。
他ありますよ、ポンさん。
私はですね、じゃあちょっと変わりなんで、うん、ガールガンファイトっていう。
これも見ました、これ。これ難しいんだよ
ね。これね、いや、これはさ、うん、だからまあ、まあ、私はですね、一応、特撮ファンという、
そうですね、
一応、まあ、
はい、
ガールガンレディですね。
ガールガンレディ、そうだ。
まあ、顔もありまして。
タイトルもな、
うん、で、それで、まあ、ちょっと見てみようかなと思って。でもね、もう本当苦しいのよ。まず、その、女の子だけが戦うみたいな、この感じって、まあ、好きな人いるんだと思うけど、とにかく、きついんだよね、うん、もう、なんていうか、こういうことをさせたい人みたいな。
ある種、僕が好きな掛け狂いとかにもちょっと通じるところはあるんで、いやいやいや、なかなかね、難しいです
よ
ね。
あれも、あれ系、本当にやめてほしいわけね。なんか、俺、気持ちがあるってしょうがないんだけど。ね、
まあ、あれでも男も出てきますから、掛け狂いはね。
まあ、そうね。まあまあ、で、うん、で、まあ一応見たんですけど、うん、でまあさ、主役の人が白石、ひじいさんって読むんです
けど、せいさんかな、せいさんかな、
で、この人さ、フジテレビの、東海テレビ枠でさ、やってたところで、はいはい、ちょっと待って、絶対正義かな、絶対正義の、
絶対正義、はい、
ね、主役の女の人の若い頃役みたいに出てたのかな、はい、娘さん役だったのかな、もうこれがめちゃくちゃ怖くてさ、うん、これはやばいと思って、すごいなと思っていた、
うん。他のドラマでもいいですよ、白石さんは。
そうそう。
山ちゃんのあのドラマとかね。
NHK のさ、アイドルを推すドラマあったですよね。
はいはいはい、だから私は推しました。
そうそう、はい。あれでもなんか推される女の子 アイドル。
そうでしたね。
アイドルの。
いろいろ葛藤を内面に抱えているけど。
そうそうそう。で、この人多分めちゃくちゃできちゃう人なんだろうね、うん、そういう。
すごい上手いですね。
上手い人とかで、うん。で、これに出る。まあ、出ることになった。
うん、
で、まあ、なんだっけ、なんか、麻雀やってるような、さ、ドラマとかもありましたけど、
うん、
これはね。
浜辺美波さんとか出てましたね、はい。
そうそうそう。で、これもまあ、次世代の人たちとか、ちょっとグラビアアイドルとか寄せながらやってるんだろうけど、いや、でも、俺意外と面白かったんですよ、これ実は。
まあ、見てる分にはね、確かに、ね、
その、うん、まあ、要するに、女子高生が、現実の空間とは別な世界で、まあ、拳銃持って撃ち殺し合うっていう、もう、ものすごい腹立つ設定なんだけど、
うん、
その、で、3回まで死んでもいいっていう設定なのよ。
うん、
うん。結局、ね、3回 やられちゃうと、この世からいなくなるっていう設定で。う
ん、現実世界からも消えてしまう。
そうそうそう。まあ、そこが切なさの軸になっているんですけど、まあでもそういうことでしかないんだよね。なんか非常にこう消耗的なドラマになってしまっているところが、うん、この辺だからこういうのってどうそういう風に楽しんでいいんですかね。なんかこういうこと
でもまあ最近あのネットフリックスだったら今まの国のある人とかとまあ近いんじゃないですか。やっぱりその世界を受けるゲームでなんかまあなんか最近のよく過激に見えるこう漫画の傾向を受け継いでる感じがしますね。うん、
なんかね、人を撃っちゃうとかも平気だし、なんかそういうのがね、で、しかも
結構。ある種ゲーム的なね、
うん、
あれ
の、そう
そうそう、慣れの果てってこと。
だからまあまあまあ、そんなもんですかって、軽く楽しめばいいんでしょうけど、本当になんか、美少女が出ててかわいそうみたいなね。
うんうん。
っていうのは、なんかごもごも知ってますけど、一応、なんか見ても、うん、見てはいます。どうするのかなっていう感じでね。
うんうん
はい。あと、一応もう一個、桜の塔っていう、う
ん。あ、これ視聴率一番らしいですよ、今。
そうなんだ。へ、う、ぇ、ん。まあ、うん、そういう意味では、なんかその、何結構、女性の生き方とか、これからの幸せについて結構真面目に深く考える深夜系のドラマと、あとやっぱりラブストーリーガバチョとやってる層と、うん、で、それ以外で、警視庁、9かだっけ特捜9とか。
わかんないです。
相変わらずの。
進んでるんですかね、わかんないです、
は
い。
刑事ドラマがある中で、まあ、このドラマ、まあ唯一、まあ、ある種結構硬派というか、
一応新作ではあるんですよね。
そう、新作です。
シリーズものじゃないですよね。
シリーズものじゃなくて、うん、なんか結構、警察ものが描いてる、仮面ライダービルドっていう、戦争仮面ライダーで描いた作品の脚本家の人がこれ書いてるんですけど。
てか、あれしょ、3年 A 組の人でしょ。
そうなんですね、最近で言うと。一般的にそちらの方が有名かと思いますけど、
僕で。今から皆さんは人質ですの人ですよね、はい。
で、警察内部の、構想というか、誰が、うんうん、トップを取るかっていうふうな権力争いの物語なんですよ。
うんうんうん
うん、で、その中で、まあ、なんていうか、こう、ちゃんと警察なんだけど、実はこう裏取引というか、裏で直接事件を起こしているんじゃないかな、的な、そういうもう、うんうん、もうわ、だから本当警察の中で悪だよね。そういう悪な奴らがいっぱい集まって、権力抗争をしていくみたいな物語なので、まあ、硬派だし、物語どうなるのかっていう展開も気になるし、っていうところではありますよ。はい。
すげえ男率が高いですね。すごいですね、本
当に。だから出てくる人たちも、ただ玉木宏が、なんかこういう役多いなっていう感じはありますよね。
そうでしたね。つい最近もなんか竜となんとかみたいなありましたよね。
なんか葛藤してて、子供の頃何かあったんだけど我慢して大きくなって、一見いい人なんだけど実は悪い人かもみたいな。なんか玉木宏に全部これが、うん、しわ寄せが来てる感じがするので、玉木さんは頑張ってくれと思うけど、うん、まあそんなやつなので、うん、まあこれはあれですね、筋を楽しむ珍しいドラマとして楽しむんじゃないかなというふうに思いますね。
うんうん、はい、はい、ありがとうございます。
いつか最後こんなの二度と見ねえっていうドラマ、はい、大丈夫ですか？
あ、僕は大丈夫です。また次回以降にもね、ちょいちょいこういう新しいドラマとか、まあね、今のところ楽しみしてる渡辺彩さん脚本のドラマとかもありますし、朝ドラとかも5月に始まったりしますので、うん、ちょいちょいそこら辺も触れていきつつ、うん、これからもね、ドラマ引き続き楽しんでいこうかなと思っております。
はい、
ほい、ということで今回週刊ドラマ語りは2021年春ドラマチェックパート2ということで、リコカツ、コントが始まる、華麗なる一族などなど、いろんなドラマを紹介させていただきました。お相手はオレンジと、
ポンでした。
タネラジ、また。